キリナ不可能犯罪捜査官、
はい、
俺の知ってるあいつとは全くの別人、
うん、
捜査一課の津田主任の奥さんがね殺人未遂の現行犯で逮捕された、
はいはい、
あの予告とかで見る限りね、いわゆる何かの間違い、ね、真犯人は全くの別人と予想してたんですが、うん、完璧に実行犯でしたよ、
ね、そうでしたよね。すごい顔で実行しましたね、
となると一体どういうことなのか、はい、まあ言うてもね、あのままね捕まったままになるとは思えない
ね。
何か理由があってそれをキーナが解き明かすっていうことはね、それで思ったのがですね、はい、まあ以前はね多重人格とも呼ばれていた、うん、乖離性同一性障害による交代人格、
はい、
うん、まあそんな風に思ったんですが、結局は催眠療法によってコントロールされていった、
ね、あそこまでコントロールできるもんなんですかね。
まあそれにあっさり催眠術で肩つけられるとね、ちょっと安易かな、
そうですね、
と思っていたらね、はい、あの工藤新一郎がね、まあキーナのね推理を否定しましたよ ね、うん、催眠術をかけることで意識下に働きかけて、うん、ある程度の行動をコントロールすることはできるが、うん、人を殺すように仕向けることは不可能なんだと、
うん、
ね、
はい、
ある一人の少女にここは自分の家だという催眠をかけ、
うん、
花壇の花を摘んでくるように指示すると、うん、その少女は何のためらいもなくその花壇から花を摘んできた、
うん、
しかし同じ場所で今度はここは他人の家だという催眠をその少女にかけ、花壇の花を摘んでくるように指示すると少女は途端に花を摘むことができない、
うん、
つまりこの実験結果はいくら催眠をかけても他人の家の花壇から花を摘ませたり泥棒だったりまして殺人なんていうもともとしてはいけないと思っているようなことはさせることができない証明になっていると。
なるほどね。
となると、はい、ここでね推理は行き詰まってしまったのか、
うん、そうですね、
うん、と思いきやね、はい、うん、キーナはねやっぱりたどり着くんですよ ね、うん、いくら催眠をかけてもその人がしてはいけないと思っているようなことはさせられないが、
うん、
ただし自分の命が危険にさらされるというような脅迫観念を植え付ければそう仕向けることも可能だと。
このままでは殺されるみたいなね、
まあ今回もねそういう暗示をねかけられたと、
ね、
でまあそんなですね、
うん、
津田主任の奥さんマミコを演じていたのが宮崎美子さん、
うん、
ね、
はい、
あの最近はなぜかセーラー服姿を見ることが多いんでね Q 様で
ね、
まあイノセントラブといいね、このようにドラマではちょっとした汚れ役っていうのも実は増えてきてるような気も、
そうですよね。でやっぱりあの庶民的な役多いです ね、あんまりセレブな役で見かけたことないです ね、
いわゆるお母ちゃんっていう感じで ね、まあ野田めのお母ちゃんもしてましたし、
そうですよね、
あっちこっちでお母ちゃん役多いですから
ね、
うん、そして真犯人の心療内科医霧島役がですね、はい、荻野目恵子さんです
ね、久しぶりにお見かけしました ね、
あのね歌手のね荻野目陽子、
はい、
荻野目ちゃんのお姉さんですから
ね、
まあなんといっても荻野目恵子といえばですね、
あ、まあやっぱり南極物語太郎次郎です ね、
あの爽やかなイメージが ねどうしても強いんですが、このようなね、はい、ちょっとした汚れ役っていうのもね、まあね本当にね幅広い演技のできる人ですからね、
そうですよね、
これからもねちょくちょくね、はい、連ドラの方にも顔を見せてほしいもんですよね、
出てきてほしいですね、
まあそんな荻野目恵子扮するね霧島、なかなかのくせ者でしたね。
そうでしたね、
あなたに私を逮捕することはできない、
うん、
だってあなたの体はもうそこから動かないもの、キーナに催眠をもうすでにかけてしまって、
はいはい、
まんまとかかってしまったキーナ、と思いきや、
はい、
こうやって津田さんの奥さんにも催眠をかけたんですよね。催眠にかかったと思っちゃいました？痛みに気を取られていると催眠もかかりにくくなるんですよね。なるほど、
ね、
自らね指に傷をつけて、ね、
はいはいはいね、
その痛みによって催眠術にかからないようにしていたというわけなんですが、
はい、
これひょっとしたらですよ、あの新一郎が足にカバンを落としてね、
あいたたたた言ってたんです ね、
なんかねもうコントの延長みたいなんでやってましたが、はい、これは伏線になってたということなんでしょうか、
いうことですかこれ、
もうねどこまでもね不可思議なことは ね多いドラマですからね、ということで いよいよ大詰めを迎えてきているキーダなんですが、
はい、
サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の方でまた上田くんにお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田くんなんですがね、はい、相変わらずねキーナ冴えてますよね
そうですね、
うん、ああいう風にね頭が回転するとねなかなかいいんですが、
そうですね、
いろいろとですね、まあ、不動産関係ね、あのお部屋を借りる側もですね、はい、まあ、ちょっとしたね用語とかね、はい、そういう言葉知らなきゃいけないこともありますよね、はい、
そうですね、
うん、でやっぱり初めてお部屋を借りる人にとってはねこの敷金礼金っていうのがね、はい、よくわからないっていうのが多いと思うんですが、
はいはい、まず敷金、はい、こちらの方はですね、まあ、家賃を滞納したり、
はい、
あるいはまあ濃い過失で、はい、まあ、あの壁紙とかを傷つけたりとかした時にですね、はい、まあ、その敷金というお金から、
はい、
預けたお金からまあ充当して、はい、あの補修費に当てたり、
はい、
滞納家賃にあの、うん、当てますよというお金で、基本的にそういうのがなければ、はい、返ってくるお金と、
あ、これは返ってくると、
はい、
そう、敷金というのは、
はい、
はあはあ、じゃあ礼金というのは、
はい、家主さんに、はい、まあ、お礼として渡すお金、
はいはいはいはい、
これから住まわせてもらうのでよろしくお願いします
という、あ、なるほどね、
はい、ですから基本的には返ってこないお金ですし、うん、また敷金のように濃い過失で傷つけたものに対して、はい、礼金から充当されるというものではないんです。
あ
くまでお礼のお金なんです。
なるほどね、
はい、
で大体相場なんですが、
はい、まあ、大体まあ物件にもより、うん、まあ、あの築年数にもよるんですけども、
はいはい、
敷金に関しては大体まあ家賃3ヶ月分とか、
はいはいはい、
まあ、2ヶ月分であったりするんですけども、はい、礼金っていうのはまあ返ってこないお金なんで、はい、それよりも若干安くなってまして、うん、まあ、その敷金が3ヶ月に当たる分に関して礼金で言えば2ヶ月になる、
はいはい、
大体あの3分の2の割合ぐらい安くなっているのが礼金ですね、
はい、でもただ最初に入居するときにはですねその敷金、はい、礼金で当然ですね、はい、最初の家賃ということで、
はい、
まあ言い換えればですね、
はい、
半年分ぐらいのその家賃を計算しとかなきゃいけない、
はい、そうですね、
ということですね、はい、ただし敷金の分に関しては、
はい、
解約してその部屋から出てくるときに丸々返ってくる可能性もあると。
はい、はい、その通りです。
はい、わかりました。それじゃあですねキーナの方はですね、はい、いよいよ大詰めということになってきたんですが、
はい、
しっかりとですね、
はい、
応援していってあげてくださいね。
はい、